TBS Podcast。 時刻は6時30分になりました。4月20日火曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション
、私パーソナリティライムスター歌丸、本日は所属事務所の会議室からリモート出演しております。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからはカルチャー界の気になる人物ことを紹介するカルチャートークのコーナー。今夜のゲストはリモートでのご出演となります、アニメ評論家の藤津亮太さんです。もしもし、
アニメ評論家の藤津亮太です。よろしくお願いします。
はい、藤津さんよろしくお願いします。はい、ということで改めて藤津亮太さんご紹介お願いします。
はい、アトロクには定期的にご出演いただいております。毎回おすすめのアニメを教えてもらっておりまして、主な著書に私の声優道、僕らがアニメを見る理由、アニメと戦争、また中島和樹と役者人では構成と文を手掛けていらっしゃいます。
はい、前回は3月2日火曜日にちょうど、ね、そのアニメと戦争を出されるというタイミングで、アニメーションと戦争特集ということで、山本からガンダムを経てマクロスに至るまでというようなお話を、ね、伺って、非常にドスンとくる特集でございました。
はい、はい、ありがとうございました。その説は、
はい、こちらこそです。ということで藤井さん、今夜はどのようなお話をしてくださるんでしょうか。
今回は、4月のですね、新番組の おすすめを持ってまいりました。
またそんな季節がやってまいりました。よろしくお願いします。
ここからはカルチャートークのコーナーです。今夜のゲストはアニメ評論家の藤津亮太さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今夜は4月から放送されている注目アニメについてお話を伺っていきます。毎期ね、3ヶ月に一度の、まあ、毎期こう伺っていく、定期コーナーでございます。さあ、ということで藤津さん、早速1本目のご紹介をお願いします。
はい、最初の作品はですね、ゴジラシングラーポイントですね。
ゴジラ、
はい、ゴジラ、まあ、当然特撮映画でいっぱい作られてますし、最近ではハリウッドでも作られてたりするわけですけれど、はい、モンスターユニバースという形で、ね、はい、作られたりするわけですけれど、はい、アニメにも、もあるわけですね、過去にも。
はい、
で、実は、まあ、みんな大好き、エメリヒ・ゴジラのアニメ版というのもあったり、海外で。まあ、でその後少し前にポリゴンピクチャーズという会社が、あれですね、シドニアの騎士とか作ってる会社ですね、はいはいはい、が 3DCG でゴジラを作ったりしてるんですけど、うんうんうん、今回はボンズという、まあ、姉の錬金術師とか、うん、ヒロアカとかを作ってる会社と、はいはい、それからビースターズを作ってるオレンジという CG の会社が組んで、うん、新たにゴジラを作るということなんですね。うんうんうん、でまあ、アニメ3つ今挙げましたけれど、はい、その前作のポリゴンピクチャーズの時に脚本書かれた宇呂口さんが、宇呂口源さんが言ってるんですけれど、はい、やっぱりゴジラ映画、まあ、さらに言うと怪獣映画の基本的な面白さって、実際の景色の中に異様な巨大な怪物がいる、モンスターがいる、それで本物の建物を壊す、で実際にミニチュアとはいえ壊してる風景を撮ってるっていうところにやっぱ面白さの何割かがあって、それはどんなに精緻にこう風景を真似してもやっぱアニメだと絵なので、手書きアニメだと絵なので、どうしてもそこのところが面白さが現じちゃうんで、なかなかアニメにするの難しいんですよねっていう話をされてるんですよね。
宇呂口さんご自身がちょっと題材としてはむずいということをおっしゃってると、
少なくともそのままみんなが思ってるゴジラ映画の面白さっていうのは持ってきにくいと、だから例えばなんで宇呂口さんの時にやられたポリゴンピクチャーズのやつもやたらとスケールでかいんですよ、もう遥か未来、地球が全部がゴジラ的な生命と追われてるとかって言って、スケールをやたらと大きくしても、現実と接点がない、まあ、超未来の面白さみたいな方向にしたわけですよね。で、そういうスケールの大きなものをやったんですけれど、今度のシンギュラーポイントは逆なんですね、アプローチが。すごい小さいんですよ、どちらかというと、人間スケールから話が始まってって、でもだんだん今、3話4話ぐらいまでかな、まだ本体は出てきてないので、
ゴジラがまだ出てきてない、
そうそう、気配だけで、まずはラドンと言われてる、抑留的なやつがいっぱい出てきてる状態なんですね、なので、まあ、来るぞ来るぞって盛り上げてるんですけど、なのでまずはね、このシンギュラーポイントは人間スケールから始まって、で、パーン、だんだん大きくなっていって、で、しかもですね、今度のシンギュラーポイントは、芥川賞作家で、SF 作家でもある遠藤藤さんが、まあ、脚本シリーズ構成で、やられていて、遠藤さんは他のアニメでも脚本、単発で書かれたことあるんですけど、一筋縄ではいかない ものを書かれていたので、うんうん、今回も多分こっから怪獣の話だけではなくって、怪獣がなぜいるのかみたいなところまで行くんじゃないのかなという、こう、うんうん、ムードを今、醸してきてるところなんですね。
うんうんうんうん、
で、監督の高橋監督もですね、ドラえもん、のび太の南極カチコチ大冒険っていうやつがあって、これね、時間 SF で結構起こった、うんうん、面白いんですよ。藤子 F 不二雄先生的に面白い感じにまとまってて、近年の作品の中では、うるさいドラえもんファンの中でも評価の高いやつなんですけど、
うん
うん、やられているので、で高橋監督もそういう意味ではそういう SF 的な感覚がある方なんで、
はい、
多分そのゴジラっていうシンギュラポイントっていうサブタイトルにヒントがあって、うんうん、シンギュラポイントってまあ得意点って言うんですよね、
うん、
要は、通常のルールや基準では測れない、まあ、ポイントだということなんですよね、
うんうん、
シンギュラポイントってことはこれゴジラシングラポイントって言ってるから、ゴジラっていうのが本来はいないはずのものがいるみたいな話になってくるんじゃないのかなと。で、それはじゃあ本来いないはずのものがなぜいるかっていうとっていう感じで SF 的な展開があって、なので怪獣が暴れる以外に怪獣がなぜいるかっていう話をこうして盛り上げてくれるんじゃないかなという、まあ、予測ですけどね、
はいはい、
そういうムードがある作品なんですね。
なるほどね、ちょっとまだね全貌は見えてないからあれだけど、ちょっとジェットジャガー的なものが見えたりとか。
そうなんですよ ね、ジェットジャガーは町の便利屋さんが作ったロボットなんですけど、あれもちっちゃいんですよ。だから人がお腹に乗るぐらいのサイズなんですよ。
そうか、う
んうん、だから体重サイズになってヒーロー的に活躍とかしなくって、うんうん、最初に出てきたアドンとやり合うぐらいなんですけど、うんうんうんうん、なんで、まあ、ジェットジャガーはある意味振りというかネタというかなんだと、
はいはい、まあ目配せかもね。
そうなんですけど、うんうん、あれもちっちゃいっていうのも最初なんでこんなにこうなんていうんだろう、ずんぐりむっくりなんだろうってみんな思ったと思うんですけど、はい、お話の入りが多分その人間スケールなんですよね、
うんうんうん、
で人間スケールからだんだん人間じゃないスケールに話がいくっていうのが今回のゴジラの狙いじゃないのかなというような始まり方をしていて、
うんうん、
来るぞ来るぞというムードや、うんうん、ラドンの怖さみたいなのはすごくこう怪獣ものらしく出ているのでですね、うんうん、そのあたりを注目して見ていただけると面白いんじゃないかなというふうに思ってますね。
ラドンめちゃくちゃ気持ち悪いですよね、
は
い、
ね、まあ、うん、逆に結構欲流に振ったデザインで、
うん、
ケツァルコアトルスとかに似てるって作中でも言われてますけれど、結構恐竜寄りなんだと、もっと怪獣寄りというか、にしちゃう手もあったのに、あ、その辺はこういうバランスなんだなと思って、だから生命感があるなしみたいな、うんうん、要は本物の動物っぽくしたいんだな、うんうんうん、今回はみたいなことも感じましたね。
ってことは、でもゴジラがねどう出てくるかってことも考えるでしょうからね。
そうなんですよ、
はい、
というところがまず一つ目ですね、うんうん、はい、
ゴジラシンギュラポイント SP とか言ってシンギュラポイント
ポイント、ね、は
い、こちらは、
はい、東京 MX 他にて毎週木曜日夜10時30分から放送中です。またネットフリックスでも配信中となっています。
ね、コングゴジラもね控えてますからね。
あ、そうなんですよね、うん、
あれも
あっちはでかいですからね。
ね、バカでかいバカでかいやつ同士がでも横面殴ってたりしてまあこれいい意味でバカっぽいっていうね。
そうなんですよね、うん、ね、あとはもう皆さんあれだと思うんですけど、決着をどうつけるかなんですよね。
いやーね、両者痛み上げというのがね、両者に大体ね、こういうビッグマッチはそうですけどね、
もともとのオリジナルがね、熱海城を壊した上での両者リングアウト痛み分け、
う
んみたいなやつなので、
そうそ
う、うん、今回もうちょっとなんか落
ち着く、ね、
結論出してほしいなという気はね、
なんかね、どう、まあまあ、そこも楽しみですよね。
そうなん、まあ、それはそれで熱海城的なものを壊して痛み分けなら許すって気持ちになるかもしれないんですけど
ちゃんと踏んでいるみたいなね、
そうそうそうそう、その形が整っていることに反応するオタク魂みたいな。
はい、ということでゴジラ、SP シンギュラポイントをご紹介いただきました、はい、続いては、
はい、続いてはですね、オッドタクシーという作品です。
はい。
これ、まあ、説明すると、うん、個人タクシーの小戸川というですね、人物の車に乗ったですね、練馬の女子高生が失踪したっていうことから始まって、うん、ヤクザ、汚職警官、B 級アイドルとそのマネージャーみたいな、うん、一癖ある、みんな心に弱さとか野心みたいなのを抱えたキャラクターが絡んでくるっていう話で、うん、はい、全部動物キャラなんです、
うん、
小戸川は、声優打ちなんですね、はい、41歳の声優打ちの男性、うんうん、おじさんみたいな、ただ声は花江夏樹さんみたいなキャラで、その動物キャラクターでそういうちょっとノワールな犯罪の匂いのする、うんうん、ことが人間関係をつないでいくっていう話をやっていて、うんうん、はい、これがね、面白いんですよ。その、すごくちょっとずつエピソードがつながってて、うんうん、僕、ちょっとお仕事でもう少し先まで知ってるんですけど、オンエアはまだまだ、オンエア分はまだまだ序の口っていう感じですね。うん、
あ、ね、ちょっとまだ、うん、僕、
2話目までですかね、今
2話目までね。この間、4月5日月曜日に、この番組のオープニングで、主題歌の、スカートとパンピーの、オートタクシー、曲をね、初オンエアさせていただいて、その関係で僕を見て、はいはい、そう、なんか、でもなんていうのかな、まだ全然これから先どうなっていくか分からないけど、はい、なんか今までにないタイプの完全オリジナル企画ですもんね、これね。
そうなんですよ、うん、時々あるんですよ、そのアニメのトレンドと全く無関係に登場する面白いアニメっていうのが、うんうん、これ完全にそうで、いわゆるキャラクターもいわゆるアニメファン向けっていう感じじゃないし、うん、ただ可愛いけれどいわゆるアニメファン、うん、的なものではないし、はい、で話やってる内容も、まあ、タランティーノみたいな感じですよ、本当に。
そうですね、うんうんうん、確かに。
ちょっとずつ連鎖してるところなんかね、やっぱちょっとパルプフィクションっぽいところもあって、で、うんうん、そういう感じで、割とこう、しみったれた人間しか出てこないのに、なんか妙にかっこいいというか、うん、心に残るみたいなところがあるんですけど、うんうん、そういうのは、まあ、たまに登場するんですけど、うん、監督、木下漠さんという方で、うん、CM の仕事とかをやられたんですけど、うんうん、とか、まあ、他の作品ね、コンテとか書かれてるんですけど、いわゆるアニメプロパーという感じのキャリアじゃない方ですし、うんうん、はい、脚本もの、この本パジェさんというのも、うん、瀬戸内海という、あれですね、うんうん、まあ、男子2人が会話をしていることで、うんうん、まあ、実写映画とかにもなったりした漫画描かれてる方で、こちらも、まあ、はい、アニメプロパーじゃないんですよね、はいはい、ただ、この本さん多分その会話の漫画描かれてるせいもあって、うんうん、ものすごいダイアログがうまいんですよ。
あ、なるほど。
で、それがその動物キャラクター役者さんで演出で、ちょっとだからファンタジックに見えるけど結構リアルな不思議な温度感の世界の中で、うんうん、すごくこう存在感が出てきてて、うんうん、これはね、なんていう、最初、はい、多分タクシーものなんで、うんうん、皆さん、なんていうんでしょう、オムニバース的なものを考えたと思うんですよね、はい、タクシー運転手、悩んだ人が乗ってくる、降りるときは笑顔で、うん、みたいなパターンで考えても、うんうん、全然笑顔で降りないですからね、これは。はいはい、
そうね、そう、人情話、絶対じゃないですもんね、なんかちょっとやっぱり。うん、ピリッとしてるっていうかね、
ピリッとしてるんですよ。あと本当、人間の情けない欲望にすごく、まあ、こう、うん、肯定的というか、こういう人もいるよねっていう感じで書いてるところが面白くて、
なんか大人ですよね、すごい、
そう、そう、大人な味なので、うんうん、可愛いキャラクターに、まあ、ある意味騙されたと思って見て、うん、しかも、まあ、面白いっていう意味では、うんうん、なんか、なかなかユニークな存在になってるかなと思いましたね、
は
い、
これやっぱ音楽にパンピーババをね、おむすび、あ、まあ、サミット組使うぐらいだから、はい、やっぱセンスいいのは分かってたけど、はい、なんか意外とダークホースっていうかね、まさにおっしゃる通り、今までにない文脈から来る感じがね、はい、
そうなんですよね、うん、アニメキャラクターって、その絵で描いたキャラクターって普通はそのなんかね、ちょっと曖昧なキャラクターって描きにくいんですよね。
あ、グレーなキャラクター、
そう、ピュアな感じ、悪さにしてもピュアなみたいな感じになりがちで、曖昧なその弱さがあって、はい、そこ見たら嫌いかもしれないけど、うんうん、その間見てるときは共感を持って見れるみたいな温度感って、うんうん、アニメってあんまり得意じゃないけど、やろうともなくやれなくはないんだけど、うんうんうん、まあ、針の穴を通すらしいんだけど、これは動物キャラクターを描くことで、うんうん、絶妙にそのことに成功していて、はい、うんうんうん、そこが面白いところだなと思いますね。
確かにおっしゃる通り、そうですね、うん、なんか一応抽象化しなきゃいけないから、そう、色分けがはっきりしがちだけど、なるほどな、でも動物にすることでなんか基本的には可愛いし、はい、共感を持って見られるけどみたいなね、なるほどな、
そうなんですよ、うん、B 級アイドルがに入れ込んでるおっさんとかね、出てくるんですけど、うんうん、山口勝平さんがやってるあるんですけど、うんうん、これ痛々しいんですけど、まあ、なんか嫌いになれないみたいな、うんうん、感じとかですね、そういうのが出てくるのが面白いところですよね、う
んうん、音タクシー、これまだまだ追いつけますもんね、これね、
はい、まだまだ追いつけます、はい、
これは昨日、すいません、私間違えました、昨日3話が放送されたということで、はいはいはい、テレビ東京にて毎週月曜日の深夜2時から放送中です。またアマゾンプライムビデオでも配信中となっています。
はい、さあ、藤井さん、もう一本いきましょうか、
はい、そして最後はですね、バク転という作品です。これはですね、まあ、高校生になって男子新体操と会った双葉翔太郎君と男の子が、まあ、その魅力に魅せられて、まあ、初心者ながら取り込んでいく、でユニークな先輩たちがいるっていうんで、うんうん、ある意味、まあ ユーリオンアイス以降出てきた、うん、あの男性キャラ中心のスポーツものの、まあ、すごく定番みたいな内容なんですね、うんうんうん、で監督が黒柳俊正監督で、シリーズでディレクターが永井誠一郎さん、この二人って、うん、アニメの船を編むとかですね、作られていて、結構その人間をロングショットでじっくり見せたりとか、うんうん、あの独特の見せ方をすることで、うんうん、演出家のコンビなんですけれど、うんうん、今回若干それはこれまでよりは、漫画チックなキャラクターではあるんですけれど、うんうん、それでも、なんていうんですかね、その人の佇まいみたいなのを捉えるカットとかあるし、うんうん、体操シーンはまあ 3DCG も組み合わせて、うん、かなり演技をまあ正面から描いてるというところ で、
ね、
うん、見どころがあるんですが、
確かにアニメで新体操やるの難しそう。
そうですね。で実はですね、このですね作品のポイントは、あのそのすごくある意味ド定番のど真ん中へ投げてきてる球なんですけれど、うん、実は企画がですね、そのフジテレビがアニプレックスやイオンエンターテインメントという会社と一緒にですね、うん、要は岩手、宮城、福島の被災3県を舞台にしたアニメ作品を作るっていうプロジェクトの一環なんですよ。
なるほど。
うんうん、フジテレビっていうのはそのずっと応援プロジェクトっていうですね、震災が終わった後もさまざまな支援っていうのをやっていくプロジェクトを継続してたんですけれど、うんうん、それの、まあ、ずっと応援プロジェクト2011プラス10っていうことで、ここでアニメを作って、要はでその3作品がですね、それぞれその3県を舞台にしていて、うんうんうん、このバク転の場合は、宮城県岩沼市を中心に舞台が展開する、はい、で、まあ、ちなみにキャラクターの名前も全部宮城県の地名から取られてるんですけれど、でそういう形で、まあ、要はアニメツーリズム的な観点でも、その、うんうん、長く被災地というか、まあ、舞台になった土地に興味を持ってもらって、はい、それが、まあ、引いてはさ、あのその土地を元気づけることになるんじゃないかっていうプロジェクトなんですね、は
い
は
い、いや、なのでそですね、確かにね、聖地巡礼とかだってありますしね、
なので、そのなんていうんでしょう、その一環っていうのがちょっと面白いアプローチだなと思いまして、うんうん、でちなみにこのずっと応援プロジェクト2011プラス10のプロジェクト、あとアニメ映画が2本控えてて、うんうんうん、福島を舞台にした、フラフラダンスっていうやつと、うん、それから、これ舞台どこだったかな、岩手か、岩手を舞台にした、うんうん、岬の迷いがっていうやつとか、うんうん、この2本は映画なんですけれど、うんうん、まあ、今こう一応今年公開って言ってたんですけど、うんうん、フラフラダンスはちょっと公開が順延状態なんですけど、うんうん、今いろんな消費事情で、とはいえ、うんうん、まあ、あと2本控えていて、まあ、そういう意味では3本で3件をカバーする、でそれぞれが、まあ、うん、その作品ごとにその県の魅力みたいなものにもフォーカスしていくみたいなっていう、うんうん、その、なんていうの、現実とアニメがどう関われるかっていう、うんうんうん、まあ、ある意味実験というか、はい、挑戦っていう側面もあって、うんうん、そこも含めてですね、うんうん、注目していけるといいなというふうに思いました。
バク転、ね、実写だとそのご当地ものとかそういう自治体が作ったものとかはあるけど、はい、まあ、これに関してはだからその本当に富士アニプレックスイオンっていう、はい、まあ、本当に巨大資本がでもこう支援の気持ちも込めてっていうので、あ、この手があったかみたいな、うん、なんか話ですね、すごいね。
そうなんです、まあ、NHK がね、大河とかを例えば、うんうん、福島舞台するとか、はい、いろんなやり方やってましたけれど、アニメでもね、できるというか、アニメはそのここのところ、うん、そのアニメツーリズムでね、聖地巡礼みたいな形で、うん、ファンがその土地に愛着を感じるっていうことが結構、うん、なんていうの、力を持ってるっていうことが知られてきたので、うん、その力を、まあ、積極的に使っていきましょうっていうのは、ね、少し面白いアイデアだなと思ったんですね。いや、
それこそ、はい、聖地巡礼とかのあれもあるから、なんかこれからはあれかもね、誘致がね、誘致行われそうですね。
いや、本当にそこはね、そう考えてるところもね、あると思うんですけどね、うん、はい、うん、まあ、ただ大河ドラマ1年ですけど、アニメは1クールなんでって必ず関係者の方は言うそうですけどね。
まあね、でもそれだけにフットワーク軽くできるし、うん、一度ファンになっちゃえばね、それこそめちゃくちゃ熱い人たちがねっていうことだから、
はい、はい、そうなんです、はい、
バク転
形もあるので、バク転その辺角度からも注目ということです。はい、はい、
バク転はフジテレビにて毎週木曜日の深夜12時55分から放送中です。またUNEXT、Netflix、Dアニメストアなどでも配信中です。
はい、ということで、今回藤井さんには4月から放送の注目アニメ、ゴジラシンギュラポイント、オッドタクシー、バク転3本ご紹介いただきました。
はい、
はい、藤さん、お知らせことなどありますか。
そうですね、お知らせと僕のツイッター、藤津亮太という名前でやっていますので、そちらを見ていたら適宜、まあ、の毎日できるだけ更新をしていますので見ていただけたらと思います。
はい、はい、ということで、またね藤津さんね、なんかした、はい、まあ、3ヶ月に一度のあれもありますけど、まあ、この間みたいになんか、ね、はい、やっぱワントピックもの特集もねすごい勉強になるんで、ぜひ
ぜひぜひ
ちょっと何かしらの切り口で、
そうですね、また切り口がありましたら、うん、はい、よろしくお願いします。
はい、今夜のゲストはアニメ評論家、はい、藤津亮太さんでした。藤津さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。明日のこの時間はベンジャミン・ムーアプレゼンツペインティングカルチャートークです。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。